ルカの福音書第8章の49節から終わりまでですね、56節までのところです。で、このところは前回に学びました40節から48節のところまでと深く結びついているわけです。この記事が重要であるから、他の2つの福音書、マタイとマルコの福音書でもこれとほぼ似た内容が記されております。で、この2つのヤイロの娘とイエスの福に触れる女ということで、2つが深く結びついているために、本来分けることができないところですが、時間の都合で、前はこの12年間の間出血が止まらない病気の人の方を重点として、ヤイロの娘のことは少し触れるだけでおいたわけですね。で、今日はそのヤイロの娘とヤイロという人ですね、そのことに関して見てみたいと思いますが、ここでですね、このヤイロという人はこの前の41節にあったように街道長であったと。街道というのはこの前見ましたが、このユダの人々がバビロン捕囚になったと。その時にですね、始まったもので、神殿がなくなったと。そこでも神の言葉、旧約聖書を朗読し、祈り賛美し礼拝をするという、そういう集まりをする場ができたわけで、それが街道の起源になっているわけです。で、そういう信仰の一つの中心であるわけですから、その街道の責任者ということになれば、みんなから特別に信仰的にも性格的にも社会的にも、いわば高い地位にあったということですね、敬われる。そういう人が、たくさんの人がおるにもかかわらず、イエスの足元に触れしたということは、いかにこの人が、周囲の人たちがどう思うかといったようなことを全く考えないで、ただひたすらイエスを見つめていたかということが、ここでわかるわけです。で、そしてもう一つ、この一人娘、12歳という一番、子供の時から大人に変わる、そうした時期でですね、子供らしさと、それからだんだんと分別あるという、そういう最も愛らしい、また重要な時の象徴でもあるかと思うんですね、12という。で、しかもその一人娘であると。それがもう死にかかっていたと。で、その後すぐにですね、49節で見たら分かりますが、街道長の家から人が来て、もう娘さん亡くなったと、死んでしまったと言いに来たわけですから、文字通りこれは危篤状態であったというわけです。危篤状態になるまで、この街道長もですね、何らかの理由でイエスのところには来ることができなかったようですね。で、いよいよここに本当にも危篤状態になって、もう絶望的な状態になったと。ではこの危篤状態になるまでは、他の何らかの医者とかに見てもらってですね、まだ可能性があったのかもしれないけれども、もういよいよもうこれは虫の息だとということで、ギリギリのところでですね、このイエスのところに全てを挙げてですね、信頼を委ねたと。それでこの人の心の中にはもう死に瀕している娘とイエスのことしかなかったわけですね。そしてこの娘をもうこれで終わりだと、普通ならばもう医者の力をおそらくはいろいろかけただろうけれども、医者をかけても薬をしてもどうしても良くならないと、もうあと虫の息だということになればもう諦めてしまうでしょうが、この街道長のヤイロという人は諦めずにイエスのところにまっすぐに向かっていったというわけですね。で、そのような真剣な信仰の 姿勢の中で、やはりこの12という数が出てきたわけですね。この前も触れましたが、12年間、出血が止まらないという女性の病気、婦人病であって、これは単に苦しいというだけでなくて、この旧約聖書に前も言いましたが、あったようにこの汚れておるということだったんですね、宗教的に。だからその人に触れるものも、ベッドとか椅子なども汚れる、人に触れても汚れていることですから、まあ、社会的な働きも何もできないと、いえばみんなから嫌われ汚れているとされてですね、生活が本来成り立たないような状況に置かれていたと考えられるわけですね。そういう非常に追い詰められた人がですね、必死の思いでここの場合もイエスに触れたと。本来こういう汚れた人であるので、人混みのところには出ていくことはできないと。だけど不思議な直感でイエスは必ず癒せるんだと、そういう人間以上の力を持っているという絶対の信頼があったから、見つかったら人にどんなに言われるかわからないけれども、ただイエスだけを見て、そして必死の思いで触ったら不思議と力が出ていったと。そしてあなたの信仰があなたを救ったと。これは単に病気を癒されただけではなくてですね、安心して平和に生きなさいと、心の平和も同時に与えられたということであったわけですね。そしておそらくこの人は深いイエスへの信仰を持ち続けただろうと思われるわけです。そういうふうにこの二つの奇跡は、一つはその死のうとしている娘の父親であり、もう一つはこの本人が苦しんでいる例ですが、両方とも共通してですね、他の脇目も振らないでただイエスを見つめ、イエスに絶対の信頼を置いていた、信仰を持っていたというわけですね。で、そういうその人と話しているときに、さっきも触れましたように、もう一人娘を死んでしまったと、もう来てもらっても仕方がないと言ったけれども、街道中には恐れるな、ただ信じようと、そうすれば娘は救われると、この3つの言葉はですね、非常にこの重要な簡潔な言葉です。ギリシャ語でも非常に簡潔な表現ですね。フォビオマイと恐れるという言葉ですが、それを恐れるな、メフォブーと、メというのはするなという言葉なんですね。英語で言えばノットというわけです。フォブーになります。恐れるな、メフォブーと。モノンピスチューソン、モノンはオンリーですね。モノとかいう言葉がありますが、モノラルとかいう、それの、元の言葉でもあるんですね、このギリシャ語。モノンピスチューソン、ピスチュー、これは信じるの、この命令形ですね。ただ信じようと。モノンピスチューソン、そうすれば救われる。カイ、これはそうすればですね、アンドです。そうせいせたい、救われるというわけです。ですから、恐れるな、ただ信じよう、そうすれば救われるというのギリシャ語では、メーフォブーモノンピスチューソン、海創生世代ってですね、英語で言えば、do not fear, only believe, and she will be saved.、ね、only believe,、ね、do not fear, 恐れるな、do not fear, only believe, ただ信じよう、and she will be saved, そしたら救われる。この3つのことはですね、これはこういう昔のですね、私たちと関係のないこの娘が危機に瀕した人の親に言われたということでなくて、これはそのまま現代の私たちに向けても言われていると。この世は至る所で恐れに満ちておる、というわけですね。この女の恐れは何もないという人は、この世のそういう謎のような力、私たちを常に飲み込もうとするさまざまな力があるのを、知らないからであるんですね。私たちはいつ事故にあるかわからん、いつ犯罪や事故に巻き込まれるかわからんということ以外に、死ぬということが言えば一日一日確実に近づいてきているのであって、その死の時には本当に苦しい、非常な思いをしながら、誰一人この苦しみを分かってもらいながら、いわばただ一人でこの苦しみを背負って、死んでいかなきゃならないと、それは本当に間近なことだと思えば、これはもう誰でも恐れを持たずにおられないこ ったですね。だから空いてあるところで戦争があり、そして世界のたくさんの国々の人は病気になっても薬も病師医者もかかれない、食べるものもないというところの人であれば、毎日明日は自分はどうなるかと、いわばそういう切実な恐れを持って生きている人は非常にたくさんおるはずですね。私たちもですね、豊かな世界に住んでおって、日本も幸いなことに、世界のいわば果ての方にあって島国であるから、外国が簡単に攻めてくることはなかった。ああいうイスラエルとアラブ世界、パレスチナ問題とかいうところに巻き込まれないで今のところ住んでおるわけですけども、これからは軍備を主体にして、またアメリカとイスラエルを結託することになれば、アメリカと同じということでまた危険なことが起こる可能性が強まってつつあるわけですが、そういうふうに細かく考えるとですね、この世はどうなっていくんだろうとかですね、公害や気象の異常とかですね、また得体の知れないいろんな病気が新たに続いて起こっているとか、知れば知るほど何かこの恐れっていうものを持たずに折れないところがあるんですね。そういうふうに身近な人の問題や自分の問題、病気の問題、また老年の問題、また健康、またはあ貧しさ、貧困、あるいはお金がないとかですね、さまざまなこう恐れ、不安ということが私たちを常にこう、取り巻いておいし、襲ってくるというところがあります。そういうすべてに対してですね、この言葉は当てはまるんですね。死という最大の問題、これはもう死んでしまった、もう絶望だという時にそれでも恐れるなというわけですから、死というようなことですらも恐れるなと。恐れないと、これは神をしっかり、全てに打ち勝つ神を信じようということの裏返しですね。本当に神を信じているどうかは恐れないということでわかる。恐れるな、裏返して言えば万能の神を信じようということですね。だからこそ次は信じようと言う出てくるわけです。神をただ信じなさいと、ただそれだけで、救われると、このまま3つのことですね。いろんな出来事をですね、巻き込まれないで恐れない、ただ神を信じようと、そうすれば恐れはいつしか消えていくし、それただそれだけで、救い、長い間の病気、死に瀕した心の苦しみ、病、それもそこから救われるんだと。でこういうふうにこの福音書の中の救いということは極めて簡単単純で、特別な組織に参加するとか、この教会でもおる要素の洗礼とかですね、儀式に参加するとか、これをしなければダメだとか、善行を積まなければなれだというふうなことは全く言われないで、全面的にこのようにイエスを信じ、イエスを愛してですね、信頼するときに、そしたら救いという不思議な力が与えられるとですね。この本当、そういう意味で2000年前に特別な状況で言われたものでありますが、あらゆる世代のあらゆる人々に絶えず当てはまる言葉なんです。恐れるな、ただ信じよと、そこに救いがあるんだと、そこに本当の幸いがあると、本当の力があるというんですね。で、そういうこの3つのですね、言葉を言った後で、その家についてですね、ペテロとヤコブ、ヨハネだけを、そしてその親だけを一緒に入れたと。まあ、10人の弟子が言ってもこういうふうにですね、この3人は特に身近に置かれたと。これはいわゆる普通の常識的な意味の平等とはちょっと違うんですね。神様がいろいろなことに用いようとするときには、当然こういうふうにそれぞれ用いようとする人が出てくる。そもそも10人弟子もそうですね。限りなく人々が周りによっても、特別に12人を置いて、そばに置いて、特別に力を湧いて、また派遣すると。そしてその中でもさらに3人を特に選んで、そしてこういう特別な経験をさせると。これはいつも一種の選びであるんですね。こうしたある種の神様からの職務っていうものは選びであるということで、おのずからこういうふうにですね、神様からこういう特別な霊的な務めに選ばれる人っていうのは、 発見校に選ばれるというところがあってですね、そもそもキリスト者、クリスチャンそのものがですね、日本から見たら100人に1人もおらないと。だからキリストを信じることができるようになった人はやはりこのようにですね、選ばれたものだと。で、特別に聖書の真理が分かるようになったということは、このあたかもペテロ・ヨハネ・ヤコブのように特に招かれてですね、特別な真理を見せられたと。だから聖書のことやこういった集まりですね、に加わることが良いことだと本当に思えるようになったというわけです。常に神様の方がそういうふうにですね、必要な人を必要な場に選んで、その務めに当たらせるということがあるんですね。で、ここで、次に一般の人々はですね、これはどうしてこうしたかと。あえてこのペテロやヨハネ・ヤコブ、それからこの今死んだと言われるこの両親だけしか入れなかったのか。これはですね、この特別なことなんですね。死んでしまったという人を蘇らせる。こういう特別なことのためにはですね、それを霊的にはっきり受け入れることができる人しかこの世に呼ばなかったということもあるわけです。本当に受け入れない人は、それを元にしていろいろ変えて、それを単なる話の種にしたり、それをさまざまにおひげをつけたりですね、単なる面白半分の話にしてしまったりすると、そして本当の意味とは違う意味のことがですね、いろいろと伝わっていく恐れがあるわけです。まあ、そういう意味で特に選んだ人にその一番の重要なことを経験させ、あるいは教えたんですね。で、そのところに、その家に来ていた人々は何をしていたのかというとですね、泣き悲しんでいたと。ですね。で、泣き悲しんでいく。これは、こういったイスラエルの方ではもですね、この葬式の時に特別に泣き女とか言ってるんですね。儀式的に、この死んだ時なんか、大きな声を上げてですね、泣くのを仕事とするような一部の人がおったらしいんですね。泣き女とか我々から見たら非常に不可解なようなことですが、そんな人も中におったかもしれませんが、ともかくですね、多くの人も死んでしまったということで泣き悲しんでいたわけです。そういう事実に対してそこへ来たばかりなのにイエスは泣くなと、死んだのではなく眠っているだけだと言ったんですね。死んだのと、こういうここではっきり死んだのと眠るっていうのが区別されています。眠るっていうのを文字通り眠ると似てるので、普通に私たちが家で眠るときには朝また起きるわけです。そういうふうに、この眠りっていうのはそのすぐに起きるんだという意味があるんですね。一時的なものだと、死んでるように見えるんだと。そういうふうに一時的なもので目が覚めるぞと言ったんです。そうしたら人々はすでにもう死んだということが分かっていたから、今度はイエスをあざ笑ったというわけですね。ここでさっきのところを見てみたら非常に対照的になっているわけです。ついさっきまでですね、この52節で見たら分かりますが、娘のために泣き悲しんでいたと書いてありますね、大きな声で。その泣き悲しんでいた同じ人がですね、今度は直ちに嘲笑う方に変わったと。人間というのはですね、こういうふうに非常にこの感情が表面的、悪ければ軽薄なところがあるんですね。ある時に非常に悲しんでるかと思ったら、後端に怒り出すとかですね、このように本当に悲しんでおるように見えてですね、すぐにイエスをバカにして嘲笑うと。人間の感情ってのは本当のようでですね、実にそういうふうに移ろいやすい儚いものであるのだ、より言われますが、例えば映画館でですね、非常に悲しい映画を見て、涙いっぱい流すと。ところが入り口で飛び込んでたらですね、押し合い広し合いしてちょっと疲れたら腹立って怒り出すとかね、それまでの涙は 心が本当に愛とか悲しみに同情したようなのが一体何だったんだろうかとかですね、まあ、そういうことがよく誰でも言われたり観察されたりします。ところがここのですね、こうした移ろいやすい儚いこの感情に比べてイエスは初めから終わりまで一貫してですね、この冷静な姿を保っています。イエスはもう死にかけだと言ってもですね、少しも動じないですぐに行かれたんですね。もう死にかけだったらもう行っても仕方がないと、もうそれは無理だというんじゃなくて、イエスというお方は不思議なことにもう死ぬという寸前のもののところでもこのように静かに近寄っていかれる、こういうお姿が確かに私たちにも当てはまるわけです。死にかかっているようなところ普通人は行きたがらないんですね。そしていろいろなものも死にかかっているような苦しみのところには達することはできない。人の慰めの言葉も励ましの言葉もですね、呼ぶ気にありますようにまるで入っていかないと、そして、まあ、そういう死にかかった人のところはどうも心が重くていけないということもありますが、イエスは違うわけですね。このような死にかかっている人がおると言われても諦めもしないですね、躊躇もしないですぐに行ってまっすぐそちらを向いていかれたと、そして、もう死んだと言われてもですね、このように霊死に恐れるな、ただ信じよ、娘は救われるんだという真理をですね、冷静にそのような感情の起伏の真っただ中に、おる人の中にそういう言葉を投げかけたわけです。そしてこのように群衆が泣き悲しんでいたり、また途端に豹変して、イエスを嘲笑ったりしたと。けれどもイエスは一貫してですね、そういうことに動かされなかったがわかります。そしてこの娘の取っ手を取ってですね、娘を起きなさいと言ったってんですね。この娘を起きよと言った言葉はですね、非常に人々にこの 特徴的なものとして、どうも残ったようなんですね。ですからここのところがギリシャ語でそのまま書いてあるんですね、起きなさいと、この場合この娘は子供なので子供という一般的な言葉を使ってありますが、パイスって言うんですね、子供のこと、起きよ、エゲイロの命令形エゲイレって言うんですね、パイスエゲイレと言ったわけです。でこのパイスということは子供にも少女にも言うわけですね。だからこの場合は娘は少女と言ったわけですが、これと同じ言葉はですね、マルコの福音書の平行箇所ですね、これと同じほぼ同じことが書いてある箇所を平行箇所と言いますが、マルコ福音書の5章の41節70ページを開けてください。マルコ福音書の5章の41、新約聖書の70ページです。その下の段を見ますと、そこには子供の手を取ってというところですね、40節、マルコの5章の40節、41節。両親と3人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入った。そして子供の手を取って、タリタクーム、と言ったと書いてあります。これは、タリタクームって一体何なのかというと、当時使われていた、アラム語という言葉なんです ですね。旧約聖書はヘブライ語で書いてあるわけですが、ヘブライ語とよく似た近い関係の言葉にアラム語っていうのがあって、イエスの時代のユダヤ人はそのアラム語を使っていたわけです、ね。で、ここではそのアラム語のままでなくて、ちょっとギリシャ語に変わってちょっと変えた形でですね、タリタクームと。でこの背後にあるこのアラム語そのものはですね、テリサ・クーミーというんですね。テリサ・タリタとよく言ってますが、テリサ・クーミーで、さらに、アラム語と関係の深い旧約聖書の言語であるヘブライ語ではですね、タリタ・クーミー、タリタ・クーミーになるんです。ですから以前の訳ではこれは以前はタリタクムじゃなくてタリタクミと今訳されていましたね。アラム語やヘブライ語の方ではですね、クミになるんですね。クムでなくてタリタクミになるわけです。で、でこれは少女41節にですね、少女私はあなたに起きなさいと丁寧に訳してありますが、私はあなたに言ってはないんですね。タリタっていうのは少女よということです。で、クムっていうのは起きなさいです。ですからタリタクミは娘よ、起きよ。ということなんですね。英語では、little girl, get up. って言うんですね。本来の意味はそうです。little girl, get up. 娘よ、起きろ。起きなさい。こういうふうに、わざわざ言語で残すということはですね、聖書の中でもほとんどなくてごく一部です。なぜこのようにわざわざ言語で、他は全部ですね、アラム語をギリシャ語に直したと。もともとギリシャ語で書かれたのが多いわけですが、この新約聖書はですね、イエスの語ったことはどうも大方アラム語で語ったと思われますが、このようにギリシャ語にみんな直しているわけです。なぜこの言葉はアラム語でしたのかと。で、聖書がこのようにアラム語でわざわざ残しているっていうのは本当に少なくてですね、私たちの非常に有名なところは、マタイの福音書の27章の46ですね、58ページ。マタイの福音書27章の45節58ページです。そこにですね、非常に有名な言葉がありますね。マタイの福音書27章の45節46節のところ、昼の12時に全地は黒くなる、それが3時まで続いた。これはイエスが十字架上で息を引き取るところの場面ですが、3時ごろイエスは大声で叫ばれた。この3時ごろにこういうふうに息を引き取ったということがはっきり書いてあるので、それでまあ午後3時祈りの友会、祈りの友は午後3時祈りの友会っていうのが正式名称なんですね。私たちのために罪人になって死んでくださったので午後3時ということになっています。エリエリレマサバクターニ、エリエリ、これはですね、ヘブライ語なんですね。アラム語でエラヒエラヒということになるということです。で、レマサバクタニ、これはアラム語なわけです。で、言いますと、このエリエリの方はヘブライ語、レマサバクタニはアラム語になっていてですね、レマサバクタニはヘブライ語ではですね、サバクタニ、ターニでなくて、アザブターニ、アザブターニっていうふうに少し違うんですね。このように、あの夢にエリエリランムサバクターニ、レマサバクターニっていうのは、ヘブライ語とアラム語とが一緒に入っている言葉ですね。で、今日のところもですね、そういう意味ではわざわざ書いてある。聖書、新約聖書全体でもこういうのほとんど数えるほどしかない言葉の一つ。 ということは、それぐらいですね、さっきのエリデリ・ラーマ・サバクタにも非常に強く、そのアラム語のままで、イエスの叫びが人々の心に残ったから、そのままで伝えられたということなんですね。で、ここのところもですね、イエスが短く、タリタクーミーと、タリタクーミーと、一言言ったと。そうしたら、この一言でですね、その少女がすぐに起き上がって、しかも歩き出したと。それまで重い病気になっていたんですね。動けなくて。だんだんだんだん病気がひどくなって、これはどんな病気か分かりませんが、老人の脳出血とかですね、事故で、ね、どこから墜落したとかいうんでない限りですね、いきなり危篤になることはありえないことなんで、この少女ですから、だんだんともう病気がひどくなっていて、そうしていよいよもう治らない、いよいよ危篤になったんですね。だから一時的にちょっと息が返ってもですね、その病気の非常に重い状態は当然残っているはずなのに、この少女はですね、イエスのタリタクーミという一言によって死の状態から生き返ったばかりでなくですね、その病気まで癒されたと。要するにここではこの言葉の表現の背後に隠されていますが、死の力と病気の力が同時に追放されたと、同時に勝利したと。イエス様の力はですね、そういうことを意味しているわけです。で、その時ちょうど12歳だと。12っていうのは神様のご意志がそこにあるという意味合いでですね、特別な数に使います。要するに神様のご計画の時にこのようなことが起こるのだと。人々は驚きのあまり我を忘れたと、このマルコの福音書では書いてあります。非常に強い表現でこの原文では書いてあるからですね、これも我を忘れた、すごいショックを受けた、驚嘆したというわけですね。この我を忘れた、英語の言葉で驚くというのを非常に2回も繰り返しているんですね。一番よく読まれてきた英語訳、キング・ジェームズバージョンではですね、 And they were astonished with a great astonishment、 もう一回言いますと、 And they were astonished with a great astonishment。 astonished というのは非常に驚嘆すると、流れてこの雷が鳴るっていうですね、ような音から来た言葉なんですね。そのアストニッシュは非常に強いショッキングな驚きを言うのに、それを2回も繰り返される。しかもその後の方のアストニッシュマントにはグレート、大いなるこの驚き、驚嘆というのは付け加えてあるんです。もうこれ以上驚きっていうないっていうぐらいの表現がこのマルコ福音書には書いてあります。今元のところに帰りますと、イエスは娘の手を取って、実際にこの時には、タリタクーミーと言ったわけです。そしたら、すぐに起き上がって、マルコの福音書では歩き出した。ルカの福音書では、それに元気になったから、すぐに食物が食べれるようになった。それまでは、もう非常に病気がだんだん衰弱して、起き上がることもできず、食物も取れない。もう本当に衰弱して、危篤状態になっていたのに。本当に健やかになって、すぐに歩き出したり、食べ物までできるようになった。このことで両親も非常に驚いた、これは当然ですね。でもその両親にこれを話さないようにとあえて言ったと。これを両親が一時言わなくてもですね、一人で伝わっていくということはもちろん分かっていたけれども、ここに両親がそれを一時言うことはないと、みんながそこにですね群がってきて、一層軽薄にそれを聞き出そうとするであろうという、そういう配慮からのようですね。で、ここでまさに言おうとしている二つのことっていうのはですね、イエス様に対する絶対の信頼、愛と万能の力、そういうことへの信頼というものからですね、イエスの力が触れると。イエスの御言葉がそこに注がれるとですね、絶対ダメだという死という世界ですね。死の世界からも、また12年の間、どういうことをしても治らなかったような人も、 両方とも癒され、また死の世界をも克服することができると。そういうことをここで言おうとしているんですね。で、前にも言いましたように、片方は街道長で非常に地位がある人、片方は、この一人の女のもう一人は、みんなから汚れたとされて、地位も全く社会的な働きもなかったような人、一番底辺に踏みつけられていた、排除されていたような、差別されていたような人だったんですね。この立地位が高くても低くても、汚れておるとされても、みんなから無視されていっても、共通していることをまっすぐイエス様を見て全面的に信頼すれば、このようにそれをしなければ考えられなかったようなことが起こると。これは無数の人たちの経験となっていったんですね。その原型がここにあるということなんです。で、この世の中もみんなある意味では死んだようなものだと、あるいはさまざまな病気に疲れたようなものだとですね、新聞やらいろいろ出てきます。そんなことだけでなくて、私たちの心の中にもさまざまな怒りや中傷や誤解や妬みやら、自分中心の思い、そういういろんな良くないものがたくさん入り込んでくるんですね。そういうふうなこの世的な波に絶えずさらされている状態にあって、もうそのまま死んでいこう、あまりにも大変だからですね、死んでいこうとする人もおる。本当の救いの道が見出せなければ、だんだんと泥沼に入り込んで起き上がれなくなるんですけど、そういうあらゆるこの恐れや脅威や難問、たとえ死であってもというんですね、金閣で言っているのは、いかなる問題であっても、いかなるこの世の困難なことであっても、そこから脱出できる道がはっきりとついているというわけですね。それがこの世に誰にでも開かれている、頭の良し悪しとは一切関係ない、職業とか社会的な地位やそういうものと全く関係ない、ただイエスを、あるいはその背後におられる神様を心から信じるということ、そこからイエスの力を受け、またそのように絶望した状態、死にした状態を超える力が与えられると。で、確かに、そういうことで十字架上の一人の盗賊なんかは破裂くんされてすぐに死んだんですけど、今日パラダイス、御国におると約束されたわけです。それもこのイエスのいわば一言ですね。あの十字架で貼り付けされた人も、もう死が間近にあるんですね。もう死ぬと、所死を越えてですね、パラダイスにあるということを約束されたわけです。このように死の力に打ち勝つということが、この聖者のいわば最大のテーマになっているんですね。罪の力も死に至らせる、だから罪を許す、罪を除くということは、これも死の力に勝利することになるわけです。それで、ヨハネ福音書でもそのことを非常に重要なこととして当然、書かれてありますので、最後にその箇所を見てですね、京都の関連、今日の箇所ですね、関連を見て終わりたいと思いますが、それはヨハネの福音書の189ページです。ヨハネ福音書11章の25節。ヨハネ福音書11章の25節からです。そこのところを読みますと、イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死なないと。あなたはこれを信じるかって言われていますですね。死んでも生きる、これまさにこの今日の垂れた空身、娘を起きろといったことに当てはまることです。たとえ死んでも生きると、これは罪に死んでおっても、あるいは大変な罪を犯して死んだようにもう打ちのめされていてもという意味ですね。現実の肉体の死も含めて、要するに死という最大の力に、この打ち負かされたように見えても、そこから生きることができるんだと、死んでも生きるんだと、絶えず神様を生かそうとしていると、足りた空身と、起きなさいと、そういうふうに絶えず私たちに命を注ごうとして、語りかけているのがこのイエス・キリスト様であり、その背後におられる神様だということなんですね。 そのことがものすごく大事なのでですね、実はそれで終わりと思いましたが、もう一つだけすみませんが、ヨハネの、いや、ルカの7章にも、よく似たことが書いてあったんですよね。ルカ福音書の7章、7章の11、115ページですね。ルカ福音書の7章の11項。ここはですね、ここも一人の子供、ここは母親だったんですね。今日のところはヤイロという街道長の父親だったんですね。で、一人娘だった。で、ここの場合は一人息子なわけです。そしてもう死んでしまって、担ぎが、棺が、棺が担ぎ出されていた。その母親はまた一人だったと。配偶者が死んでいたと。で、イエスはそのようなみんながもう完全に絶望して諦めた状態の中にですね、ここで14節で、イエスは若者よ、起きよ。同じようなことを言われた。そうしたら不思議なことに、死んでいた者が生き返ったというんですね。このイエスの一言、若者を起きなさい、娘を起きなさいと、死んだ者を起きなさいと、そういう呼びかけがずっと今日に至るまでなされているということなんです。これは昔の話ではなくて、今そうですね。これは私も本当に考えてみて、まさにその時若者だったんですね、21歳。もう死んだように本当にさまざまな悩みや苦しみ、いろんなことから打ちのめされた状態にあったのに、そこに、若者よ、起きなさいと、起きよと言われたら、本当にそこから起き上がって、それまで打ちのめされた状態から立ち上がることができて、確かに歩き始めることができたというんですね。前進することができるようになった。こういうことを思います。本当にこの聖書の記事はですね、今も生きて私たちに迫ってきているわけです。倒れて弱ってしまいそうになって、そこに行きなさいと。たとえ寝たきりの人であっても、それは同じことなんですね。霊的にですね、本当にそこにもう病気を思いゆえに、もう心まで魂まで弱ってしまうってしている人、そこに立ち上がりなさいと。たとえ体を寝たきりであっても、霊的にですね、不思議と力つけられると、まあ、そういうことは確かに起こるということをですね、言っているわけです。そういうふうにして私たちも一人一人がその祈りの中で、あるいはイエス様を仰ぐ中で、この御声を聞き取ってですね、起きなさいと、そして起きる力を与えられたいと思うわけです。以上です。